こんばんは、マリです。7月5日水曜日の夜の11時半過ぎに収録しております。今日のギフトは楽しいたけと大好きをいただきました。大好きってねえ、照れるじゃないですか。 いや、これでも違うんですよね。大好きのギフトをくださったのは、そのギフトにね、メッセージがついてまして、このメッセージくださった方が自分の楽器に出会った時のその馴れ初め的なコメントをもらってましてですね。で、まあ、その流れで大好きだなっていうのがね、よくわかります。 ギフトありがとうございます。まあ、ちょっとそのメッセージをざっくりご紹介すると、初めて見てその楽器の音を聞いた瞬間からもう好きになりました。今は他の子のことを考えられない。でもちょっと気になってる子がいます。それでも大好きです。 だそうです。いや、でも一目惚れってありますよね。わかります。本当に同じものがないから楽器ってこう選ぶのが楽しかったりしますよね。まあ、その一度買ったらどんどんその売れる、買って売って買って売ってっていうものでもないですし、まあある程度年数使うもの、もしかしたら本当に一生ずっと使っていくもの、もうその長い付き合いになるものを何で選ぶかって結構奥が深いですよね。そう、私のバイオリンの話、その2年間喋ってなかったので、まあ、その間に楽器が変わりましたみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、ざっくりその話をしておくと、私が今メインで使ってる楽器は、その2年前トークで喋っていた最後の方で、新しく楽器を買って、修理に出してますみたいな感じで確か喋っていたと記憶してて、で、その子はですね、そのメインの子は見た目、音、あとはちょっぴり制作者さんとか、その生産地というか、その作られた土地とかですかね。結構最初はひどかったんですよ。ひどかったっていうのはニスのひび割れっていうんですかね。ある程度年数が経ってきた楽器って、そのニスの表面がちょっとひび割れてきて、で、まあそういうもんなんですよ。リペアの方曰く本当にそういうもので、その何層にもニスを重ねてるから、中の方は大丈夫だけど、まあ、表面の方からだんだんニスが乾燥してきて、そのひび割れみたいになってくるっていうので、結構激しくひびが入っていて、で、まあ私はそのひびが入った感じは実はあまり好きじゃなくて、もうね、つるんつるんつるるんってした綺麗なニスが好きなんですよ。ぶっちゃけ。なので、その見た目は初めはあまり好きじゃなかったんですね。で、ただ音はめちゃくちゃいい。なぜかというと、その私の前のオーナーさん、私の前に持っていて、その楽器を売りに出した方っていうのが、細かくはわからないんですけど、どこかの音大の先生、音楽大学のなんか教授さんというか、先生をしていらした方がサブ楽器として使っていたもので、で、なんかもう一応メインのものはあるし、退職もされていて、で、なんか海外に移住というかね、その海外にもう住むからっていうので楽器を手放していかれたっていう、なんかそういう経緯があるらしくて、なので、 いやもう私の前の方めちゃくちゃ上手い方ってことですよね。音大の先生ですもんね。 なのでよく弾かれてたと思うんですよ、サブとはいえ。その方のサブ楽器とはいえ、もう練習量とかね、断然違ったと思いますし、だから本当にめちゃくちゃいい音がして、まあ、本当かどうかわかんないですけど、その楽器店の方曰く2000人ぐらい入る大きなホールでも通用するぐらいの、まあ、コンクールとかそういうのでも使っていける楽器ですみたいな感じであって、ほんまかよと ただツイッターの方で私の楽器の写真見たことがある方はわかると思うんですけど、そのテールピースに装飾が入っていて、まあその何ですかね、見た目も含めて一点物みたいな感がすごいんですよ。もうその辺のバイオリンには負けないみたいな。なのでその楽器を手に入れて、そのひび割れのニスのところはちょっと後からできる限り修復してもらおうぐらいの感じでいたので、やっぱり音ですかね。決め手はそれでした。で、次にサブの方、私が今使ってるサブバイオリンの方と、少し前のトークで実はサブの方が値段が1.5倍ぐらいするんですみたいな話をしたと思うんですけど、もう本当にその通りで、これはですね、もう完全にその値段っていうのは制作者さんのその知名度というか鑑定書というか、なんかそのそういうやつですね。なので音が好きとか、まあ音は好きです。音は好きですけど、見た目が好きかと言われると、まあ特に色に特徴があるとかそんなことはなくて、もう本当に一般的な感じですかね。ただ表板のところにその木の節目っていうんですかね、その木の節目の模様が、これ多分あえてそこを使ったんじゃないのかなと思うんですけど、普通は節のところってその作る過程で割れちゃったりするので、そこは避ける傾向にあるそうなんですけど、まああえてその模様というかね、デザインみたいな感じであえて節の部分を使う方もいらっしゃるみたいで、多分そっちじゃないかなと思うんですよ。なのでそこが特徴的なのもあって、見た目はそこまで、まあ、その節の部分を除いて、まあ普通のバイオリンなんですね。ただ、まあ有名な方が作っていて、何ですかね、そこまで高くはないですけど、まあ資産価値じゃないですけど、まあ値段が多分上がっていくであろう、何年か持ってたら、まあ、買った時よりかは高く売れるんじゃないかなみたいな、なんかそんな感じの楽器なんですよね。で、その楽器の価値を考えたら、やっぱりその知名度が高い制作者さんで資産価値があって、ね、やっぱり値段もね、その1.5倍違うので、そのサブの方、いわゆるサブの方ですかね、後から買った方をメインにしようと思ってたんですよ。そっちをメインで使っていこうと思って私は買ったはずなんですけど、なんかね、サイズ感が違うんですよ、その2つ、サブとメインで。どういうことかというと、私が今使ってるメインの方、そのテールピースがおしゃれでっていう方は小ぶりなんですよ。軽くて、その一回り小さめなので、なんというかサイズ感がちょうどよくて弾きやすい。で、その弾いてる途中も左肩の上に乗っけてても、まあそんなに負担感がない感じで、対してサブの方は、まあその有名な方が作っているだけあって、なんというか結構がっしりしてるんですよね。縁取りも割とはっきりしていて、で厚みもあって長さも一般的 なので、まあ、そのサブの方がいわゆる普通のバイオリンのサイズには近いんですけど、私にはその小ぶりな方が弾きやすかった。あとは音が全然違うくてですね、どっちの音も好きなんですよ。どっちも好きなんですけど、本当にメインの楽器の方が、なんですかね、綺麗な音、よく響く、ザ・バイオリンみたいな、すごい皆さんがイメージするような綺麗な音がするんですよ。で、サブの方はそのちょっとのぶといというか、ちょっとビオラ系ですかね、低音がよく響くみたいな楽器で、これはこれで特徴的なので、まあ、曲によって使い分けてるっていうのもちょっとあります。いや、ちょっと待って、楽器の話してたら11分喋ってたんですけど、ちょっと待って そんな感じで、ちょっと楽器の愛が溢れすぎて、ちょっと11分喋っちゃいました違うんです。今日はちょっと喋りたいことがあって、チェロですね、新しい先生にチェロ正式にレッスンお願いしたいですっていう話をしていて、で正式に OK の返事が来ましてですね、で7月、今月から、月2回ペースでレッスンを受けれることになりました。で、なんかどうやら聞くところによると、その先生が教えてる教室で、その弾き合い会というか、チェロアンサンブルみたいなのもたまにあるらしくて、これ実はめちゃくちゃ嬉しくてですね、いつ参加できるかわからないんですけど、それもめちゃくちゃ楽しみです。